私は2024年度に英語で合格しましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず受験の動機についてお話しさせていただきます。もともと私自身が海外旅行も国内旅行も大好きなのですが、観光地の情報をより知った方が楽しめると気づき、たどり着いたのが通訳案内士の資格でした。ただ知った直後は2人の育児とフルタイムの仕事で手一杯で、資格の存在も忘れ去っていました。子どもたちが小学校高学年になり、育児が楽になり始めた約2年前の2023年の年明け、しばらくしてからふと資格の存在を思い出し、一念発起して全国通訳案内士に合格すると決めました。外国語については20年以上前に英検1級を取得していたため免除でした。残りの4科目の勉強は一気に取るのは難しそうだと思い、免除規定のある地理と日本史を先に免除にしてから通訳案内士の試験を受けることにしました。日本地理の対策は、国内旅行業務取扱管理者の資格を取ることだったんですが、こちらの勉強を半年ぐらい頑張って夏に、合格となりました。こちらはテキストが販売されているので、テキストを中心に勉強しました。もちろん、上山先生の出されている YouTube の動画もすべて見た上でのお話です。日本歴史については、列検2級を取ろうと決めました。日本地理の対策が終わった後に列検2級の勉強を始めました。先生の動画も見ましたし、受験生のようにスタサプの勉強を始め、またセンター試験レベルの勉強を行いました。で、冬に合格しました。次に一般常識の対策についてお話しさせていただきます。過去問をまず出ているものすべて確認したんですが、何が重要なのか全くつかめませんでした。そのためネットで情報検索をして、知人から教えてもらったハロー通訳アカデミーの動画と資料を読み込みました。その他、日経キーワード、現代用語の基礎知識といった市販されている本や一般常識対策の動画を YouTube でたくさん見ました。観光白書も2年分上山先生が重要だと話されていた部分を何度も読みました。実際の試験では直近の観光白書ではなく2年前の観光白書の内容をメインで問われることとなり、直近のものを重視していた私は同様から試験が始まりました。勘でしか答えられない部分も多かったのですが、運よく思ったより高得点でパスすることができました。この一般常識は試験範囲が明確でないので、一番対策が難しかったと思っています。次に通訳案内の実務についてお話しします。ここは観光庁研修テキストから出題されるとのことで、こちらをひたすら読み込みました。ハローの動画もすべて確認し、掲載されている過去問を何度も繰り返しました。こちらについては試験範囲が決まっているため、対策がしやすかったです。次に二次試験対策についてお話しします。自己採点で一次試験は合格したと考えたので、終了してからは二次対策に集中しました。試験内容を確認し、プレゼンに一番注力する必要があると思い、まずはプレゼンをたくさん作ること、自分のものにすることから始めました。最初に上山先生の300選を購入し読み込みました。その他 YouTube で日本のことを外国人向けに発信しているものをたくさん視聴し、自分の言葉でプレゼンをたくさん作成しました。ハローの生徒さんが先生のブログで紹介されていたバリューイングリッシュというオンラインの英会話の通訳案内士コースも開始して、週に1回か2回オンラインで受講をしました。講師の先生が受講のたびに自分の話したプレゼンを修正してスカイプ上で送付してくれるので、それも全部自分のプレゼンリストに入れていきました。上山先生の模擬面接ではプレゼンの階層についての指摘をいただきました。 そこからはさらに外国人に分かりやすいプレゼンを心がけるようになりました。次の外国語訳については会社で翻訳の経験があったためあまり苦労はしませんでしたが、英訳が分からない単語を中心にまた300選を活用しました。またハローのサイトに先生が挙げてくれている過去の外国語訳問題もすべて活用しました。外国語訳問題の過去問を入力した文章を音読してくれるサイトに入力して日本語から英語に通訳という訓練を繰り返しました。シチュエーション問題、困った時の対応については正直あまり時間を割くことができなかったのですが、上山先生が出していただいていたパターンの資料を読み込みました。でこういう場合はどうしようと思い立ったら考えるを繰り返しました。また通訳案内士対策を行っている語学学校があるよと、ハローの二次対策の時にお会いした方に教えていただき、一回だけ模擬面接を受けて自分の評価を確認しました。そこで対応についてはゲストの気持ちに寄り添うといった内容が書かれていたので、それを参考にしました。二次の直前に先生の出されている YouTube 動画を視聴して、注意事項を何度も頭に入れて二次に挑みました。300選は iPhone に取り込み、通勤の時も家事をする時も試験に向かう直前まで聞き続けました。次、二次試験の本番についてお話しします。二次試験はとにかく緊張しました。話してはいけないということがあったので、話すこともできませんし、ただひたすら待つ、静かに待つ、それだけだったので非常に緊張感が増しました。私が選んだお題はきりたんぽ鍋だったんですけれども、プレゼンをしながらもっと違う言い回しがあるのになと思いながらプレゼンを行うことになりました。何度も2分を意識しながら練習をしていた回があって、おそらく2分いくかいかないかの長さに収められたと自分では思っています。面接官からの質問が2つしかなかったので、内容が物足りなかったのかなどいろいろ考えましたが、すぐに外国語訳へ頭を切り替えました。外国語訳については比較的ゆっくりはっきり読んでくれたこと、私が頭から訳していくのは割と得意なこともあり、ほぼ内容は網羅できたのではないかと思っています。ただいくつか変な訳をした記憶はあります。その後のシチュエーション問題については、お店に取り寄せてもらった商品が他のお店で安かったのでキャンセルしたいという内容でした。全文さっと読んだのですが、日本語でもこれはどう対応したらいいんだろうかと悩む内容でした。とりあえずあなたがキャンセルしたいことは理解しています、ただお店はダメと言ってます、それでも希望を伝えますねと情報整理をして面接官の方に提案することから始めました。何回かやり取りして面接官の方がキャンセルポリシー聞いてないんだよねと言ってくれたおかげで、あ、それじゃあ聞いてないことを伝えるねと、またこれ無理やりの提案で終わらせた感じにはなりました。終わった後はもっとゲストに寄り添った方が良かったのではないか、でもできないことをできるということはできないしと悩みながらも笑顔で面接室を後にしました。一次試験二次試験ともにスクールに通う時間的な余裕がない、マイペースでしか勉強できない独学者の私にはハロー通訳アカデミーなしでは合格はなし得なかったと心から思っています。先生本当にありがとうございました。そして今のところフルタイムの本業はありますが、通訳案内士としても活躍したいと思っているので、ゆっくり方法を見つけていきたいと思っています。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。